the Batmobile. Let's go.
皆さんこんにちは。 FMYY ワンコイン番組3月の時間、時となりました。3月の7日、実はですね、いつも第1の時にはあの王さん、加古川から来る王さん、上海出身なんですが、彼女とかそれからまたパミョンジャさん、この方は在日の2世のコリアンなんですけれども、いつもこちらの方に参加したいっていう風に言ってくださる方々なんですが、パミョンジャさんのところはですね、なんかあの夫の方がちょっと風邪気味っていうこともありまして遠慮しますっていうことでした。やっぱり、これはあのコロナの感染症、コロナウイルスのことも考えられてということかもしれません。そしてまたあの王さんの方もですね、加古川から、長い時間その車両の中に入るのは、夫もいろいろ心配もするのでということで、今日はお休みというご連絡をいただきました。しかしですね、今この方は来ていただいてます。何番の番、3番、
はい、3番です。
はい、はい、この方は来ていただいてます。
今ちゃんこと今井正です。
はい、
東灘区の方から来ました、はい、電車の中ではもうマスクしてる人が多くてねもうあ気をつけなきゃという状態でした。
はい、FMYY もですね、手洗い、あのトイレの中に泡でね、あの泡をいっぱい、して手を洗う、30秒ぐらい流水でするっていうのはとてもいいことなので、うん、それですし、それからスタジオにはアルコール消毒の、
ありますね、
はい、あります。そちらの方も、はい、用意しております。そしてまたですね、始まる前まではもうあのドアも開けておりましたので大丈夫です。では今ちゃん、
はい、
まずはあのワンコイン番組ですから、ワンコインを、
はい、あ早速に、
早速にお願いいたします。
はい、今ちゃんのお話、もう約10年ほどずっとお届けしてますが、
いえいえ、ワンコイン、
ワンコインの方ですか。
ワンコインを入れて、
まず入れる方。
そうです、
はい、わかりました。
はい、
はい、じゃあポン、
はい、
入れました、
入れました、はい、ありがとうございます。
はい、どうも。
で今日はですね、あのやっぱりあのコロナウイルスっていうのは本当に、どういうものかなかなかわからないということもありますし、でまた、その情報っていうのはなかなかあの日本では日本語でしか手に入れることができにくいということもありますので、うん、FMYY の方では、まあ、あのそれぞれの番組の方々に、これはしっかりした情報だよっていうようなところで、韓国語の番組、それからまたタガログ語の番組、うん、そしてもう一つはあのスペイン語の番組ですね、うん、この3つの番組ではもうすでにあの放送をしています、うん、配信をしています。そしてまたあのスペイン語の方はあのドクトルに参加していただいたりとかですね、これは電話中継なんですが、うん、実際に神戸トキワの方の感染症の専門の先生に来ていただいたりして、直接いろいろなやり取りもしていますので、うん、こちらを後でご紹介しようと思いますが、まずはですね、今ちゃんの今日の話題としては、東灘から来るその、街の中を歩きながら電車に乗ってっていうところの感想も聞きながら教えていただきたいと思います。
はい、あの駅から、ポンと乗った電車がですね、
はい、
割合空いていました、
はいはい、
空いていたけど皆さんもうマスクをしているという、あやっぱりなと思って、私もマスクを持ってですね、はい、今マスクを持ってないとちょっと歩けないぐらいに多いですね、うん、でもそのぐらいにあのみんなが注意していればそれが広がらないということでいいなと思いますよ。
はい、あのもう本当にあの、ここはあのベトナムのケミカルシューズのミシン場の方だったり、うん、プレスの方だったり、うんうん、それからまたこの前はあのニュースでですね、あの、ケミカルシューズ業界の方も出てらっしゃったんですが、中国からその原材料の合皮、うん、合成比較、うん、そちらが入ってこなくて暇やねんっていうことを言ってらっしゃって、うん、まあ暇だっていうぐらいだったらいいんですけど、うん、ここから先どうなるか収束を本当に願っているところではありますね、
う
ん、
そうですね、
はい、では今日の話は何でしょうか。
もう早速によろしいですか。
はいはい、
今日の話は、行列するところいろいろというお話をさせていただきます。
はい、最近も行列はあちこちで見るみたいですね。
そうなんですよね、まあ、春といえばね、卒業式や入学式があって、うん、世の中は賑やかな頃なんですね。でも今年は、インフルの大流行でもう大騒ぎしてますね、うん、 そこで小中学校の、ね、卒業式どうかなと思ったらば、卒業生だけが集まってね、
あ、なるほどね、
で見送りの、はいはい、挨拶とか、それからみんなでこう拍手をするとか、はいはい、それがないんですね。で学校によっては、それはと思ってあれですが、見送りの挨拶合唱がなくても、じゃあ皆さん行列して、うんうん、それであそこをずっとみなあの在校生のところに挨拶しようとか、うんうん、いろいろ工夫されてるようです。はいはい、やはり、まあ、一つの思い出になりますんでね。うんうん、で、まあ、できればあの低学年の子どもたちが合唱する前にね、本当ににこやかに行列していきたいなと言ってました。
う
んうん、
はい、
その他にも、この春はね、結婚式とか、同窓会を開きたかった、そういう新婚さんやね、OB たち、うん、それもね、どんどん中止ってなってるんでね、うん、がっかりということですね。まあこれだけはしょうがないなと。うん、そして今問題になっているのがマスクの品切れです。
そうですね、
今日私は持ってきましたけど、はい、電車の中皆さんもマスクしてるんでね、うん、これは大変だと思います。で先日の朝ね、出かけた時、朝薬局の前を通ったんです。
はい、
そしたらね、そこで行列してましてね、はい、よく見たら店頭に、ここのマスクの販売は10時からです、うん、というふうに紙が貼ってありましてね、でみんな待ってるんですね。あ、こんなマスク買うのに行列ってかわいそう、大変だなと、うんうん、早く収まってほしいなと思います。そして夏のお盆の頃と、それから年末に行列ができるというと何でしょうか。
年末、
年末とお盆の頃ですね。
私あんまり行列しないタイプなのでわかんないです。
これはね、ジャンボ宝くじ。
ああ、一度も買ったことない。
まあ、以前ね、FM の仲間で買って、うん、それで金さん言っていただいて、ちょうど当たりがね見つかったことありましたね。うんうんうん、ああいうふうにしてですね、行列をしてたくさんの人が買うんで、それを見てると、そこに私も行列に入りたいなということで、
思わずね、思わずね、はい、
まあ、そういうことでね、うん、まあ、その行列で待ってる間にもし1億円当たったらどうしようかとかね、考えるのが、まあ、当たる他の楽しみだというふうになってます。
はい、
まあ、行列する機会がいろいろなところでありますけれど、だんだんでいると順番が、来るまでの緊張感、うんうん、そしてその番になった時ですね、いよいよ買うっていった時にもうワクワク感、まあ、これがね、行列する、まあ、いい心がけのご褒美かなと思います。
はい、
まあ、これからもね、楽しくチャレンジして、いろんなところで行列を楽しんでいただきたいなと思います。
はい、行列を楽しむのはいいんですけど、先ほども1億円当たるんじゃないかと思わず自分も並んでしまうみたいな感じで、うん、トイレットペーパーがなくなったりとかいうような、そういうなんか不和雷動というか、引きずられてっていうんじゃなくて、自分自身で正しい情報を手に入れていただきたいなというふうに思います。
ついついなんか人が並んでるから自分も焦ってしまうんで、決して焦らずに落ち着いて見ていきたいと思います。
はい、今日の今ちゃんの話は行列についてのお話でしたけれども、先ほども言いましたけれども、情報は受け取る、発信するだけではなくて、受け取る側がそれを読み解くっていうところもとても重要だっていうふうに私自身は思っています。FMYY は、一人一人からの発信っていうことは、たくさんのいろいろなマスメディアからの情報を手に入れて、それをどんなふうに読み解いたのかっていう受信者側の発信ということでもあるんだなっていうふうには思っています。ではですね、続いては、このワンコイン番組、今日はですね、コロナの話で多言語のいろいろな情報がありますということをご紹介していきたいと思います。まず一つ目は、これはですね、バイタガログって書いてるんですけれども、2月の分っていう発信はしていますが、3月に上げています。アウェップの安心通信というところで、ハンドウォッシング、これがとても大事ですよっていうことを絵本を使ってお知らせしている、これの情報です。またですね、ホームページの方ではアドレスなどももう一度詳しく出しますけれども、FMYY の YouTube の方でも YouTubeYY っていうふうにしますと、お月様のマーク出てきますから、こちらでご覧ください。アウェップ安心通信2020年の2月分ですが、3月にアップしています。こちらの方がですね、あ、間違えました、これですね、多文化子どもの健康絵本という、多文化共生センター兵庫の絵本、 外国人のお母さんが子どもと一緒にいろいろなことを勉強していく絵本としても制作されています。元気な手と歯はピッカピカということで、手を一生懸命洗いましょうということで、こちらの方は5言語でできています。その一つがピッカピカの手洗いということで、これ最初は、簡体字、それからまたベトナム語、タガログ語、ミャンマー語って英語っていうふうになっています。ピッカピカの手洗いがどんな時代事なのかっていうようなことを、イラストと、そしてまた、優しい日本語、これはふりがなも振っています。それから語言語で、どういうふうになぜ洗わないといけないのかっていうようなところを子どもにも読み聞かせしながら、親自身が定住している外国人の親自身がどういうことが大切なのかっていうことを分かるための絵本になっています。はい、これはですね、咲いた咲いたって書いてあるんですけれども、チューリップの歌って今ちゃん知ってますよね。
知ってます。
はい、これがだいたい30秒なんだそうです。ですから20秒から30秒ぐらいかけて手を洗いましょうっていう風になっています。それぞれこれは日本ではだいたいちっちゃなお子様は、保育園とか幼稚園でも習いますので、ぜひですね、定住外国人のママやパパたちにも知ってほしいということで、この咲いた咲いたのチューリップの花の歌も合わせて書いてあります。で、次がですね、ショーエスパノールって書いてあるんですが、スペイン語での、コロナウイルスのお話、それの予防についてのお話をしています。こちらはですね、毎週の水曜日夜の7時から8時の1時間ライブで毎週毎週放送しています。これはスペイン語のドクトル、福岡にいるドクトルに電話中継をしたり、そしてまたですね、実際に昨日おとつい、ごめんなさい、水曜日ですね、今週の水曜日には神戸常盤大学の感染症の専門家に来ていただきまして、直接いろいろな、その感染症とはどういうものかっていうこと、それからそこの中には手洗いがとても大切なんだっていうようなご紹介をさせていただいています。こちらもですね、先ほどのタガログの方の文もですね、こういったものも YouTube で映像を見たり、それからまた音声を聞いたり、文字を見たりしながら解説していますので、ぜひご覧ください。そして次なんですけれども、これはハングッコパンソンって言って韓国語の、放送の方なんですけれども、これはですね、 YouTube は直接見ていただくことがなかなかできないんですけれども、FMYY のホームページ https://tcc117.jp/fmyy/ こちらのトップページの方に出ておりますので、こちらでやっぱり映像と合わせていろいろ検索していただければ、こちらの方も手洗いについてとても大切なお話を、韓国語でしています。で、こちらの方がその放送の、場面となりますけど、 YouTube からはこれはいけませんので、 FMYY のホームページから行っていただきたいというふうに思っています。そしてですね、次なんですけれども、これが、現在は FMYY のホームページ、トップページ、6つのブロックがあって、赤丸をしているところは、YY の聞き方になってるんですが、こちらに、今日午後からは、皆さんに直接そこからクリックすると、多言語での、コロナについてのいろいろな番組に行けるように、リンクを貼りますので、こちらから行っていただければというふうに思っています。そしてもう一つなんですけれども、ここですね、韓国語の番組のすぐ横にあります、これは優しい日本語だったり、そしてまた多言語だったり、いろいろなものを合わせ持った、さまざまな情報があるっていう、そちらの方の紹介を、これは Facebook の方ですね、そちらでしております。大変本当に素晴らしいサイトになっていますので、これは Yahoo ニュースの方で出てるんですけれども、このサイトを作られた方々の監修とか、それからまたですね、一人一人がとても大切っていうことで、多言語だけではなくって、優しい日本語、子どもたちにはこういう説明をしましょうっていうことだったり、あるいはですね、視覚障害、聴覚障害、耳や、目が とても不自由な方々、その方にはこちらのサイトをご覧くださいっていうようないろいろなリンクも貼られていますので、ぜひこちらの方をご覧いただければというふうに思っています。今ちゃん、今の聞かれていかがでしたでしょうか。
はい、まあ、ああいうふうにきめ細かくやってるなと思って。
あ、そうですね、やっぱりいろんなことをね、一緒に食事をしたり、一緒に事務所にいたりっていうことを、こうなんというか情報だけとか、それとかこうデジタルで、インターネットでいろいろつながるっていうこともとても大切なんですけれども、さまざまに出会う、まあ、放送するっていうことは、今ちゃんが今来てるみたいに来てもらわないといけないじゃないですか。そういったところでいろんな心配事なんかも聞かせていただいたりっていうことをした中で、あ、こういうことが必要なんだなっていうことで、それも信頼できる情報を手に入れるっていうのは、いろいろな方々のご支援の中でこのようなものが見つかりましたので、それをぜひみんなで共有していきたいなっていうふうに、
今この話を聞いていると、25年前、大震災の時にはこういうことがなかったですね。
そうですね、
どこに聞いたら何をしたらっていう慌てましたけどね、そういう点良かったですね。今ね、これだけ進歩しててね。
そうですね、やっぱりそこから、例えば、その携帯もその当時はメールっていうのができなかったんですけれども、すぐさま、メール配信が携帯でできるようになったりとかですね、あるいは映像配信で手話で会話ができるようになったりとか、この機材っていうかツールの発達っていうのも素晴らしいところがあるなと思うんですけれども、それはやっぱりこう一人一人の必要性を聞き上げる、吸い上げるっていうところがとても必要だな。
そうですね、不安な気持ちは抑えとかないとね、どんどん広がってしまいますからね。
そう、その通り、不安な気持ちっていうのはとても弱いところに大変大きく出てくるなっていうような、
だから情報が入ってこないと余計不安が膨らみますから、FM マイビアもそうですが、どんどん情報発信する、これはね大事ですね。
はい、ありがとうございます。ではですね、ここでちょっとワンポーズ入れまして、そして次はですね、私2月の23、24、25と、東日本の方の被災地の方に行ってまいりましたので、そのお話をさせていただきたいと思います。ですね、画面に出ているのはギョット FM っていう、まあ、魚のギョっていう意味なんですけれど、ラジオ気仙沼のホームページを出しています。実はですね、このラジオ気仙沼っていうのは、東日本の震災の後すぐに広域の防災庁舎の方で、臨時災害 FM をやってたんですよね。でそこにはもう本当に最初からなんかホースのぶら下がっている、鉄塔みたいなところがあって、そこの中で練習塔って言ってらっしゃいましたけど、駆け上っていくとかそういうのの練習等って言ってらっしゃいましたけれども、そちらの方にもお伺いさせていただいて、長くは、臨時災害 FM だったんですけれども、こちらの方はコミュニティラジオとしてラジオ気仙沼ギョット FM っていう愛称になりました。で、こちらの方がですね、大島への気仙沼のすぐ近くに大島という島があるんですけれども、そこには連絡船で行き来をするっていうようなところだったんですけれども、現在はそこに橋が架かりました。この橋は架かったっていうのまでは見たんですが、まだ一度も、渡って行ったことはないんですけれども、その、とても素敵なその波止場のところに、このラジオ気仙沼も去年、こちらの方にスタジオを移しまして、素晴らしいところでやっているなっていうふうなのを見せていただきました。実は同じこの波止場のあるところでですね、女性の復興カフェ 第16回目なんですけれども、こちらの方で開催させていただきました。画面を見ていただくともう素晴らしいロケーション、よく神戸もですね、港沿いに高層ビルなんかもありまして、そちらの方が港が見えるっていう風なんですが、気仙沼の港が見えるところで女性の復興カフェっていうのを開催しました。こちらはですね、女性のってつけてるところが大変大きなところなんですが、私自身はその臨時災害 FM30 局できましたけれども、そのそれぞれの支援っていうことでも活かしていただきましたが、別の観点で、ジェンダーと災害復興っていうようなところで女性の声を聞き取るっていうことを、これはですね、阪神・淡路大震災の時からネットワークを組んでいます、ウィメンスネット神戸さんとの連携の中で、やっぱり女性っていうのが暮らしを支えるっていう力があるっていうところで、他の被災地ではどういうことになっているんだろうかっていうので、これを聞き取ることになってやってきたんですけれども、やっぱりこの3月11日で9年目ですよね。そうすると、もう女性たちの感覚っていうのが、神戸の感覚っていうのはもうまず最初に阪神・淡路が起こったので、なかなかそこから、女性が声を上げるとかそういったところに特化するってなかなかできなかったんですけれども、やはり、その阪神・淡路25年前からいろいろやってきたことが花咲いて、9年目のこの気仙沼での復興カフェでも女性たちのいろいろな感覚、子どもを育てるとか介護をするとか生活の中の食事を作るとか、そういうことが女性たちの負担が、避難所の時からほとんど変わっていないとか、いろいろな問題定義が出てくるっていう、まあ、素晴らしいことになっているなっていうことを思いました。そしてですね、ここの中に、フィリピン人の女性たち、東北には韓国からのお嫁さんとか中国からのお嫁さんっていうのもたくさん来てるんですけれども、フィリピンの女性たちっていうのも、その地域のお嫁さんとして、妻として、母としてっていう方々がたくさんいるんですが、そういう方々が気仙沼の妻として来ました、お母さんになりました、嫁ですっていうだけではなくて、フィリピン人としての感覚、フィリピン人としての発信っていうのをしたらいいよっていうことを番組の、番組制作をすごく、FMYY としては皆さんに、どちらかというと、あなたたちの声はその日本に生まれ日本に育った人だけではなくて、フィリピンとのつながりも作る、そういう人間であるんだっていうこともお伝えしまして、そして今ですね、先ほど出てきましたここです、ギョッド FM の方では2つの番組が、その臨時災害 FM の時からいろいろやってきたんですけれども、彼女たちが今も、バヤニハンっていう番組とカバヤンという番組、2つを水曜日に、番組として30分番組としてギョッド FM の方で放送している。で、彼女たちの中の2人にも会えまして、介護士として水産加工場の働き手だったりもしてたんですけれど、今は介護士としてそのケアマネの免許を取るためにも頑張っているっていう話も聞かせていただきました。発信することで、受信者であるっていうだけではなくて、発信することでエンパワーメントしていく、地域の中の力となっていく女性として、この復興カフェの中で一緒にいろいろな話をしてもらえるっていうことが大変大きなことだったなっていうふうに思っています。で、もう一つ、それが23日だったんですけれども、24と25はこちらはですね、南三陸のホテル関陽というところで語り部のシンポジウム第5回目になるんですが、イン東北が開催されました。で、こちらの方はですね、ホテル関陽というのは大変ここの、神戸で見ても大きなホテルだなと思うんですけれども、そこのロビーにはさまざまな被災地での取り組み、あるいは被災状況だったりっていうのが25年前の阪神・淡路から始まりまして、中越だったり、それから熊本だったり、それからまた最近は水害のところとかいろいろなところのパネル展示をしていて、ここで東北に 来られてるお客様、あるいは東北の中から来られてる温泉客のお客様たちがそれを熱心に見ていただいてるっていうところを見せていただきました。で、これはですね、阪神淡路大震災から25年という今年の2020年1月17日の今ちゃんも参加している 1.17 神戸に明かりを因永田 JR 新永田駅前の写真でパネルを作って、 FMYY もそこで放送し、そして竹の貯金箱を、本当に若い中学生高校生大学生たちが発信してくれたっていうようなパネル展示もさせていただきました。いかがですか、このパネルを見ていただいて。
すごいですね、これだけ広がりがあるというんですか、だから震災があって大変だ大変だという問題よりね、そこからどういうふうにして元気を出しているかという、
そうですね、
それを伝えるには、ね、はい、いい催しですね。
そうですね。で、これが2020年1月17日だっていうのはですね、今年はものすごく綺麗な明かりでしたよ ね、
ね、
風がなくて、はい、本当に良かったなっていうふうに思うんですけれども、
私それともう一つね、良かったなと思うのは、はい、あそこのろうそくを置くところブルーシートを敷きました、
はいはいはいはい、
そのブルーシートをね、その震災を知らない、中学生高校生たちが一生懸命やってくれた、
なるほど、
これはね、日本はいつどういう災害があるか分からないですが、ああいうことを体験させてよかったなと思いましたね、
はい、でそちらの方で、私は一つ今までは4回目までは3つの分科会なんですね、語り部さんを中心とした語り部としてとか、語り部はどのようにとか、語り部さん自身のいろいろなお話だったんですけれども、第4分科会という一つ新しい分科会を開催していただきまして、これはメディア、それからそのメディアの中にはアート、テレビやラジオや絵画や踊りや、いろんなものを含んだものをメディアと称してそちらの分科会に、開催していただくことができて、で一つはですね、新聞っていう、紙で、そして、手に取っていつまでも置いておくことができる文字っていうところ、それから、一つは東京からおいでになりました映像制作の方ですね、動画を作られる方で、もう一人の方は気仙沼にあります美術館なんですけれども、その被災地でのそれぞれの人たちの、おひつだったりとか、それからまたカメラだったり、何でも当時というか被災地ではよく瓦礫って言われてしまうんですけれども、その人たち の、 生活用具ですね、それを展示して、そのものから発信する、ものを見て感じていただくっていうようなこと、それともう一つ FMYY としてはですね、これは当事者からの発信、取材されたり、それからいろいろな情報を手に入れたりするだけじゃなくて、その情報を手に入れて自分たちはどういうふうに考えるのかっていう当事者からの発信っていうことを、とても必要だ、でそれは当事者は一人一人違ってて、記憶ってみんな違いますよね、
ですね、
阪神淡路においても、もう本当に一人一人、同じ家族でもちょっと違ってたりするっていう、その記憶を形にしていく媒体としてのメディアっていうことをお伝えさせていただきました。特に受信した25年経ってるので、発信するだけで満足するんじゃなくて、受信者がどのようなことを手に入れてるのか、でそこからつかみ取ってこうメディアの情報も循環していかないと、ただ発信されっぱなしではいけないっていうようなところをすごく感じ、25年経ったからやっとこう感じれるんですけれども、そういうことを、させていただきました。それと一つね、
はい、
山ちゃん山登り好きでしょ、
はい、
今ちゃんは、
はい、
これをね参加してきたんです。海の見える命の森っていうんですけれども、これ南三陸のホテル関陽さんが持っていた、山っていうか小さな小山なんですけれども、それは使い道がなくてね、ずっと置かれていたんですね、そこに突然なんかミャンマーから仏像を、皆さんのその9年目ということに対して、祈りを捧げるということで、ミャンマーからの座ってる座像の大仏を送りたいというお話があったんだそうです、で まあ、どれほどの大きさかわからないけれども、いただくということになって、ところが来てみると15メーターもあるような、すごい、
大きいですね。
大きい座像の大仏で、で、それをどこに置くかということで、このホテル観葉さんがちょうど持っていた山の上に、志津川湾をこう見下ろすところにあるので、そこに作るっていうことになったそうですが、これが大変みたいだったんですが、今の映像であるように、手すりもそれか階段も600段ほどあったんですけれど、
すごいですね。
全部丸太でね、山から切り出した丸太で作ってるんですよ。でこれがその仏像です。大理石でできてるんだそうですけれど、南三陸大仏、南三陸はです、巨像があちこちにもありますけれども、今回は山の上に南三陸の大仏っていうのができまして、これはミャンマーの、ご住職がおいでになりまして、開眼供養というのもされて建てたそうなんですけれども、ここでのお話の中でですね、この名前がですね、海の見える命の森ってあるじゃないですか。実は南三陸は9年前にたくさんのその志津川湾にワカメだったりとか、それからまたカキだったりホタテだったり、ホヤだったり、いろんな養殖のイカダが浮いてたんだそうです、でそれは全部流されてしまって、その再建には大変だったんだそうですけれども、全部を再建することができずに3分の1ぐらいになったんだそうですね、ところがすっごい大きな牡蠣ができるようになったんだそうです。
牡蠣がね、
はい、
山間の方からね、いろいろ栄養素が来て
ピンポン、そうなんですよ、なのでなんでこんな大きな牡蠣ができるんだろうということで、東北大学の先生たちに海潜って調べていただいたら、1メーター以上もあった人間の排水のヘドロが全てなくなってたんだそうです。で、海からのその川を伝って流れてくるさまざまな素晴らしいものが海の栄養素となって、そして美しい海の中で牡蠣が育ってる。で、これはリアス式っていうのは本当に囲い込みになるじゃないですか。外へなかなか行かないので平らな海になるから、そのイカダがとてもいいらしいんですけれども、ということは両面と奥から人間の流す排水、汚水とも言えますけれども、それが入れば入るほど沈殿する、海を汚すんだそうです、なのでこれだけ美しい山からの恵みを海に命の海なんだから、これから自分たちがどのようにこの海を美しいままにしていくかってことを問われてるっていう話をされていました。これはですね、最初行った時ね、2011年2012年とか2013年ぐらいはもう二度と海を見たくないってことはとても多かったんですが、そうではなくって、命の海、私たちはこれで生かされてるっていうことに気づかされたという話をされてたので、やっぱりそこに気づくには悲しみはまだまだずっとあるとは思うんですけど、海とともに生きていくっていうことをすごい実感されたんだっていうことを感じました。でですね、これがですね、そこの大仏の後ろにあったおトイレなんですが、バイオラックスって言って、おがくずがね中に入れてあって、
すごいな。
でそこで何も匂いがしなくてね、おがくずだけが入ってるだけなんですけれども、そこの中にいる菌がやっぱりウイルスって言って嫌な思いをすることばかりではなくて、やっぱりそういうふうに自分たちの食べたものを出したものを元に戻していく、栄養に変えていくっていう菌もあるんだなっていうのを実感しました。こういったことがですね、さまざま分かるっていうことはやっぱり9年かかる。で先ほど情報もぐるぐる回らないといけないって言ったんですけれど、食べるものとかそれから生活の中も腐らないもの、自然に戻らないものを使うのは極力減らしていかないといけない。
なるほどね。
木はおがくずになって、それがまた人間の糞尿とともに肥料にもなっていくっていうようなところに、やっぱりここに、プラスチックのものとかそういうものが入ると 海の中でも大変問題になってますよね、そういうことがあるんだなというのをこの25年経った、神戸はそういう東北の方々から教えていただくというか、もう一度思い出すっていうような、そういう時期にもなったのではないかなっていうのを思ったこの東日本でのお話でした。
あのミャンマーの大仏っていうのはすごいですね、
そうですね、
あちらで作ってそれで運んできてくれたんですね。
はい、そうです。で木箱にあの包まれて開けた時に、さてこれを山の上にどうやってあげるのかっていうのを、
そうですよね、
はい、ただあのこれはあの日本中のいろいろなボランティアの方々っていうのも参加していただいて、この山の上で海が見えるっていうところに持っていくっていうのは大変大事だっていうことになったそうです。
それとあとミャンマーの人とか あちらの方が東北にそんなに多いんですかね、
いえそういうことはないんです、ただやっぱりその津波の話だったりいろいろなことを、これはマスメディアで世界中に配信されましたので、そこからも
出身地の人がやはり頑張れということ で、
そうですね、
すごいな。
まあ、だから今のインターネットを使ってのグローバルな情報のやり取りっていうところから、こういうふうに優しい心持ち、自分たちのミャンマーでできることはこういう祈りを捧げることっていうふうに考えて送られるとか、本当にグローバル化して素晴らしい時代にもなったけれども、そこの中の情報をどんなふうに手に入れるのかっていうところが一番重要なことかもしれないですね。
なら神戸でも私体験したんですけど、いろいろ応援来ていただいた人とお話したりして、そういう交流会してるとやっぱりね、思いやりのキャッチボール、
なるほど、
だから東北の方もミャンマーの人やあちこちの人とね、キャッチボールをする、
そうですね、
これは大事なことですね。
そうですね、発信し受信し、そしてそれをまた次良いところをこう配信していく、今はSNS っていうのでいろいろな情報がやり取りできますけれど、それが騒ぎになるようなことではなくって、やはりこういう心があるっていう、人が人を思うっていうかね、そういったところを伝えていく、そういうメディアになっていきたいなっていうのを、いろんなところに行かせていくたびに学びの場にもなるので、震災は本当に起こらない方がいいですし、それから今のコロナウイルスのことでもかからないことがいいんですけれども、それにはまずは自分の、自分で守る、自分で考えるっていうような自助っていう、神戸で生まれた思い、それから自分がそうしたら共助で次に他の人にどんな風に伝えていくのかとか、他の人をどう助けるのか、他の人は泣いてる人はいないのかって考えるっていうような自助共助のあり方も考えてみたいなっていうふうに思いました。
そうですね、
今日はですね、あまり長いことこの閉鎖された室内の中にいない方がいいので、大体、少し短めですけれども、今日のワンコインはこれぐらいにしたいと思いますが、今ちゃん最後に何か言うことがあったらおっしゃってくださいませ。
そうですね、今回の、ウイルスの話をこう聞いてて、でいろいろ、私も OB 会で400人集まる会が中止になったりとか、
そうですか、
それから今度みんなで山行こうと、それも全部1ヶ月中止とか、こんなに災害というのは大変だなと。でもそれをマイナスに考えるんでなくて、それを知らない、子どもたち、若い人に伝えて備えるという気持ちをね、
そうですね、
この機会に持ったらいいなと思います。
はい、とてもいいお話になりました。ありがとうございました。山登りをするからこそ、やっぱり山が荒れるともう川も海も荒れるっていうことですよね。
そうですね、東北の方でね、美味しい牡蠣ができた、これは山からの幸があってということでね、そういう山を見直す機会になったという話を聞いてよかったと思いました。
はい、ありがとうございます。今日はですね、今ちゃんのお話は行列の話でした。行列もいい行列がいいんですけど、不破雷道、何も分からずそれにこう一緒になってしまうっていうのは、先ほどの SNS の、ルーマーと言われる噂になってしまいますので、そういったところもちょっと声をかけたりですね、
そうですね、
これ何に並んでるんですかっていうふうに、したらいいなっていう、
マスク買うのでね、行列はもう終わりにしたいなと思いますね
そうですね、はい、そしてまたですね、自分自身が自分を守るっていうところをまずそうすると、次にいろんな、 災い事は広がっていかないということを考えるために、自分自身でちゃんとした情報を手に入れて、そして、それを自分が守った後はその後いろんな人たちへの伝え方を考えていってほしいなっていうふうに思っています。はい、今日はですね、FM ワイワイの方で、こちらの方で、今はワイワイの聞き方になっていますけれども、こちらの方で、スペイン語だったりタガログ語だったり韓国語だったり、そしてその他のいろいろな言語が他のサイトでもございますので、多言語での、コロナウイルスについてのいろんな情報を流すというお話もさせていただきました。皆さんもですね、ぜひですね、自分自身を守る、そして人のことも考えながらということをお過ごしいただきたいと思います。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ぜひ4月は、はつらつとした4月になっていきたいですね。
そうですね、
はいはい、では皆さんも、手洗いをぜひぜひ、お家へ帰ったらすぐ手洗い、私家帰ったらね、一人暮らしなのでシャワー浴びることにしてます。
あ、いいですね
手洗いは冷たい水じゃなくて、こう頭洗うから何からで全部きれいになるなと思いながらやっております。
家に帰ったらば、顔を洗い、今まで手だけだったんですが、顔と手を洗うというふうに最近言ってますね。
はい、そういうことをお考えいただければというふうに思います。今日の、ミキサーとスイッチャーは FMY はキムチ焼きで、そして、
はい、今ちゃんこと今井忠です。
はい、では来週は子どもたちの番組がぜひできるようになっていってほしいなと思っています。来週までいろいろなあの FMY はの YouTube の方確認ください。
Never forget the Great Hanshin Earthquake, January 17, 1995. From Nagata FM.